マリコさん、てんべの。
せんべの。
今日もよろしくお願いします。さて、はい、秋も深まりました。
ねえ。
日本では、行楽の秋、はい、行楽の季節といって、はい、旅行をするシーズンなんですが、はい、モンゴルではどうですか？
はい。モンゴルでも、秋は大変短いなので、
はい、
観光地でやっぱり、8、9月の15日まで、は結構旅行で行ったりとかするんですけれども、
はい、
でその一つですね、今日は皆さんにすごくモンゴルでもすごく有名のクスグル湖についてお話ししたいなって思っております。
人気の観光地。
そうですね、すごい海外の旅行の旅行者からでもすごく人気なところです。
はい。
でこちらの湖は面積は2760平方メートル。
大きいですね。
大きいですね。日本って分かりやすく琵琶湖の約4倍ぐらいですね。
はい、はい、開発されてない場所っていうことだと思うんですけれども、それにしても琵琶湖を一周するだけでも結構かかりますけれども、その4倍っていうと相当な大きさの湖っていうことになりますよね。
そうですね。
いや、興味ありますね。一回行ってみたいですけれども。
は
い、
最大の長さは136km で、
はい、
最大の幅は 36.5km。深さは 262m ぐらいになります。
へ
ぇー。そう。これはモンゴルのスイスとも呼ばれております。
はい。
はい。で、ロシアの国家に近いモンゴルの最大の淡水湖なんですね。
うん、ロシアの国境に近いところにあるんですね。
そうなんです。で、クスグル湖にはモンゴル語で、クスグルノール。ノール。
ノール。
はい。
ノールっていうのが湖。
湖ってことですね。
はい。
あとはモンゴルはやっぱ大陸の国なので、
はい。
海でないので、クスグルダレ。クスグル海っていう意味なんですけど、クスグルダレ。
はい。
ダレ。あと、あるいは、母なる海とか。
はい。
そう、ダラエイジュ。
ダラエイジ
ュ。はい。とは呼ばれております。
さあ、そんな、フブスグルダライ。
そうですね。
はい。
で、その湖からの流れ出る、川は、北にある、皆さんのよくわかる、バイカル湖に流れ込んでます。
バイカル湖。
はい。
新しさんがいる
あ、そうですね、はい。有名なところに、はい、流れ込んでおります。
はい。
で、針葉樹に深まれて、湖は世界第二の透明度と言われております。
結構水深があるのに、割と透明で。
そうです。本当に青空の反射して、キラキラと輝くんです。
ああ、いいですね。秋になりますと、黄金色に染まった木々。うわー。これ、夏も秋も両方とも行ってみたいですね。
そうですね。ぜひ、8月から9月の間はとても人気なんです。はい、はい。
日本から例えば行くとしたら、どのぐらいかかるんでしょうかね。
ウランバトルまでは約5時間ぐらい、成田から、モンゴル、までは飛行機でかかって、で、国内の飛行機で1時間30分。
うんうんうん、
トータルで6、7時間ないぐらいですね。
でもそのぐらい時間がかかっても行く価値がありそうですよね。
そうですね。
うん、
あとホブスクル湖の周りにですね、
はい、
釣りのスポーツフィッシングにもすごく人気なんです。
はい。
はい。で、なんとこちらのホスグル湖には、糸が、釣れるんですね。
糸って、北海道で幻の魚とされる糸。
そうです。
ですか？
朝その通り。
釣れるっていうことは、割と豊富に、はい。
そうなんです。
すごいですね。
そう。で、約50センチから 1.5 メートルぐらいがあるんですね。
あ、そんなに大きいんですね。
大きいです。
あ、はい、もともと糸っていうのは結構大きな魚ですけれども。
で、最大の30キロぐらい。もっと、はい、あります。で、糸はやっぱり神様にお使いとの認識がすごくあるので、
はい、
基本的にキャッチリースしてる人も多いです。
うん、ちなみに、ここ潜ったりはできないんですかね？
はい、できないですね。はい。
冷たいですもんね。
冷たいですね。はい。
私釣りはしないので、ぜひ、潜って、 実際にその
ダイビング、
ね、そうダイビングをして、これはちょっと難しいですかね。
そうです、ね、ちょっと残念ですね。
はい、
あとはやっぱりポットツアーにするのが多いですね。あとはフスクルにも、あとはシベリアからの渡り鳥の移住も楽しめます。
渡り鳥。
はい。
はあ、どんな鳥さんが来るんでしょうね。
例えば白鳥とか鶴ですね。ガンとかカモですね。はい。で、アジアの淡水以降では、湧水の水量が誇りに、モンゴルの淡水の 70%。
はい。
で、世界の淡水の 0.4% はここにあるって言われてます。
はい。
はい。で、冬には、フスクルの湖は、本当に湖面は完全に凍結するので、
はい。
はい、トラックとかの通常の道の代わりに、近道とかには使ったりとか、はい。氷上の、氷上を、渡ってます。
氷の上ですよね。危なくないですか？
もうマイナス40度、50度ぐらいの世界なので。
分厚い氷になるんですね。
分厚い氷。そうですね。
はい。
はい。で、フスクルの湖は、地球の上でも、本当に数少ない古代湖の一つになっております。
はい。
はい。約、今から200年前、200万人前から500万人前には作られとって言われております。
はあ。
はい。で、大変水質は良いなので、そのままでも飲用できるんです。
はい。
はい。で、気温が乾燥している上に、湖の奥の、塩湖という。
塩の。
そうです。
はい。はい、湖ということですね。はい、
そう。草原地帯にもあって、
はい、
小城の淡水湖であるフスクルネは神髄の湖とされています。
近くの湖は塩湖塩が あるっていうことで、
はい、
このフブスグル湖は淡水湖、
はい、
純粋なる淡水湖ということなんですね。
はい、
はあ、だから神聖な湖とちょっと特別視されているということなんですね。
そうなんですね。で、こちらの湖は、ロシアのバイカル湖の次の世界2番目の透明度の、湖で言われております。
はい。
はい。で、いろいろな本当に湖の表情は感じられるんです。
はい。
はい。で、フスクル、こちらフスクル、ノールは、フスクル県という名前を付けてあるんです。
あ、一つのその県として。
県としての。
あるわけですね。
はい。で、こちらのフスクル湖の近くにはですね、
はい、
ツァータンと呼ばれるトナカイを飼う民族も住んでます。
あ、そうなんですか。
はい。
す
ごい、未だにもすごく住んでおりまして、
はい、
ちょっと湖よりはちょっと山の方奥の方に、はい、住んでおります。でこちらの人たちの方は、ツァータンって言ってまして、
はい、
言葉や生活習慣などはモンゴル国の重要構成民族であるハルフ族とは大きくちょっと違うんです。
はい。
生活リズムもちょっと違うんです。で、この人たちは、本来の狩猟が重要してます。
狩猟民族っていうこと
なんですね。狩猟民族です。
なんですね。
はい。
はい。
で、20世紀半頃にですね、トナカイの飼育には、依存するようになり、
はい、
現在ではトナカイの民族の生活を中心になっております。
はあ、ツァータンの人たちの生活を私たちが観光で見せていただくということはできるんですか？
できます。
あ、そうなんですね。
はい。で、本当に、はい、すごく山の奥には住んではいるんですけれども、
はい、
で、7月、8月頃に山から降りてくる、一部の人たちもいますので、ぜひ観光地の時にも見られます。
は
い。で、この人たちは、はい、1年の収入になるの、トナカイの角なんですね。
あ、角をどうするんですか？
角を、
はい、
漢方薬の原料になってるんです。
はい、はい。
はい、
そういうことなんですね。
それを売って収入にはなります。
へえ。 トナカイの角って何に効く薬になるんですかね。需要競争なんですかね、やっぱり。
そうですね。はい。で、このホフスグルケもホフスグルの湖のメインにして観光やインフラには今目指して発展してるんですね。
はい。となると先ほどちょっと気になったのが、
はい、
あのフブスグル湖の湖面が冬になると厚い氷に閉ざされるっていう話さっきしていただいたじゃないですか、
はいはい、
でもその上を車が通る自動車が通るとなるとちょっと汚染がね気になるんですけれども、はい、そのあたりはどうなんですか、は
い、そうですね。でもやっぱりあの車からの油漏れやとか、
はい、
気温 の上昇ではトラックやあのジープっていうかあの大きな車ですね、
はいはい、
氷で割ったり高地の中にやっぱり弾あの転落にする事故も相次いでいるので、
はい、
今ちょっと禁止されているところもあります。
そうですよね。どんなに厚い氷であってもやはり場合によっては薄くなるところもあると思いますから、そんな危険は私はちょっと犯したくないなと
そうです ね、
はい、そしてあの綺麗な湖であるということですから、できればね、はい、そこに住んでいるお魚さんのためにもぜひともその汚染には気をつけていただきたいななんてちょっと思うんですけれども、
はい、
フブスグルノールはあの先ほどおっしゃっていただいた伊東の他にはお魚釣れるんですか。
はい、そうですね。あとは対面ですね、
はい、
対面とかリノク
レノック。
さあ、リノックも釣れます。
淡水魚ですよね。
はい。
え、これは、お魚としては食べられる？
はい。こちら、本当に基本的に一頭以外の、魚を釣って料理に、あの、焼いて食べてる人たちも多いですね。
あ、じゃあ観光資源としてお魚を釣って、
はい。
料理していただくっていうのもありなんですね。
ありですね。
ああ、がぜん行ってみたくなりました。
はい。
さて、今日もですね、モンゴル語、新しいワードを増やしたいと思いますが、先ほど出てきた言葉、まずは、湖は海とも呼ばれるということで、海をもう一度教えてください。
はい。誰。
誰。
はい。誰。
そして、母なる海。
はい。エイジ。
エイジ。
エイジ。
ダライエイジ。
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 素晴らしい発音が。
そして、日本はですね、海に囲まれた国ということで、
はい、
私は海が好きなんです。ね、モンゴルの方も日本に来た時に、
はい、
海に飛び込んでっていう楽しい体験をしてくださったと伺いました。
は
い
は
い、
そうですね。あの、ビ・ダレット・ドルテ。
ビ・ダレット・
ドルテ。
ドルテ。
私、海が大好きです。ということですね。
はい。
はい、
このあたりも海決して遠くないですからね。
はい、
はい、モンゴルの方いらっしゃったらぜひこの言葉で海に誘ってあげたいですね。
そうですね。ビーダレットドルテ。
ビーダレットドルテ。
はい、
マリコさん、バイルラありがとうございました。
はい、ありがとうございました。バイルラ、
もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、観光課オリンピック・パラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。それでは次回もお楽しみに。バルステー。